こんばん、炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェブウォッチャーテリーのよもやますぎる部屋でございます。いかがお過ごしでしょうか。つい一昨日ぐらいのお話なんですが、なんか寝る直前まで僕はなんかこう動画見てたりとかするもんで、歯磨きとかひとしきりして、トイレに行きながらこうアニメを、深夜アニメね、配信が始まったばかりのやつ見てから寝ようってしてて、見てたんですけども、こうさあいざ出ようとして、した時にですね、スマホがパンと置いてたトイレットペーパーがトイレットペーパーのところに置いてたんですよ。そしたらそれが落ちてしまって、でちょうど落ちたところに釘がこの間トイレのやつから落ちたやつがですねほったらかしになってて、さっさとどかしときゃよかったんですけど、その真上に落ちたらしくて、ちょうど一点集中で綺麗に久々に画面が割れちゃいましたね。なんか割と芸術的な割り方なので、綺麗な割り方してんなーみたいな感じで思っちゃったんですけど、ちょっとびっくりしましたね。久々に割っちゃったなーみたいな。なので、日曜日にアップルストア行って、ちょっと修理をしてこようかなと思っておりますが、気をつけないといけんですね。ケースとかね、一応こう正面にならんようにつって、パタパタ、蓋が閉じる形のやつをつけてるんですけども、ロックするタイプじゃないので、綺麗にそれも開いた状態で落ちてしまって、結果的に割れたということなんでね、皆さんも、スマホ割れないように気をつけてもらったらいいんじゃないかなと思いますよ。はい、さて、2013年から始まっております日本経済新聞社が主催をしております理系的な発想に基づいた、ショートショート、まあ星新一さんのね、星新一賞という冠がついた星新一賞という、公募の文学賞がありまして、こちらは、もうご存知だと思いますが、星新一さん、ショートショートの、ね、作品で知られた SF 作家、こちらの名前を冠にしました賞を、毎年授与しているわけなんですが、今年の入選作品というのが選ばれまして、今年、の文が今日発表になったんですけども、初めて AI を使って執筆した小説、こちらが入選したということで発表しました。まあ、なかなかこの AI で作品作ったものを応募できるっていうのも珍しいような気がするんですが、まあ、なんせ理系、なんせ星新一っていうことで AI とかが作ったのも OK というふうになってるんですよね。そのため今回それが入賞したということで話題になっているそうです。一般部門優秀賞を受賞しましたあなたはそこにいますかの、作品、こちらは作者さんと AI が一緒に作成したあらすじをもとに、AI が、生成したあらすじをもとに執筆や AI が書いた文章の編集などを行って AI と共同で小説を作っているということなんですね。あなたはそこにいますかの内容に関しては、作家 AI の文章を構成するアルバイトの大学生が、やり取りの中で AI に意識がないことを確認し、作家には意識が大事だと気づくという作品らしいですね。星新一賞は応募規定で、人間以外、括弧人工知能などの応募作品も受け付けていますと、AI などによる作品の応募を認めている文学賞で、今回の応募総数は2603編。そのうち AI を利用して作られた作品がなんと114編、前年度14編から大幅にアップしての、作品の応募があったということなんですね。同賞ではこれまでも公立函館未来大学、こちらの松原教授の研究チームで開発しました小説執筆 AI、 こちらが小説コンピューターが小説を書く日という、そのまんまのタイトルですね、一次審査を突破しているということなので、過去にも、一次審査などは突破したんですけども、今回入選作品としては初めてということにもなっているという話みたいですね。まあ、常々、こう、いろんな業界で、こう、AI によって職業が駆逐されていくみたいなことを言われておりますが、まあ、その中で、こういったクリエイティブなものっていうのは、わりかしそうでもないと言われていたと思ってる、言われてるんですね。一番駆逐されるであろうというのが、今言われてるの弁護士。弁護士とかに関しては、基本的に前例とかに基づいてやっていくので、基本そのうち AI に駆逐されていくんじゃないか、裁判員とかね、裁判、裁判員の方々、弁護士の方々っていうのはおそらくどんどん削られていくだろうというふうに言われていて、まあ事務作業なんかも当然ながらそういう話になってますよね。で、 こういった小説を書いたりだとか絵を書いたり音楽を作ったりっていうのも徐々に徐々にまあ廃れるとはいえ、とはいえやっぱり人間様には勝てんだろうっていうふうに言われているものなんですけども、僕からすれば AI で一番こうディープラーニング作品を全部こうなんだろうな、勉強させて、それっぽく作るっていうのはものすごく簡単で、ちょっと前にも手塚治虫のね、作品をこう徹底的に勉強させて作品を書いたっていう、AI の作品がありました。で、これは、秋田書店かな、チャンピオンのところがね、確かやったはずなんですけども、その作品自体もだから絵柄のタッチなんかも、まあ、手塚治虫先生にそっくりで、まあ、あれに関しては基本的にはストーリーを作って、で、絵に関しては、それを真似て描いているっていう話だったと思うんですけども、絵に関しても、まあ、色合い、色使い、線の太さとかね、漫画なんかに関しても、その人風に描くっていうのはすごく、ラーニングさせやすい、勉強させやすい、と思うので、漫画家であったり音楽家、そして、絵描きなんかも、あながちこう AI でやっていくっていうのは、できないことはないだろうな。特に作品数が多いピカソとか、ああいったものって10万点とか作品があったりとかするので、それだけの作品数があれば、まあ特徴っていうのはつかみやすいよねと。まあもちろん時期によってピカソなんかはだいぶ描く絵柄っていうのは全く違ったりはしますけども、それでも作品数がかなり多い人なので、そういった意味では、比較的 AI に新作を作らせるみたいなのはできるんじゃないかなと。そのうちね、芥川賞、直木賞なんかも、まあ、芥川賞ぐらいだったらいけるんじゃないかな。直木賞はちょっと難しいかもしれないですけども、芥川賞とかであれば AI が解禁されてしまうと、AI が賞を取ってしまうなんていう日も、そう遠い未来ではないんじゃないかなと思いますね。うん、まあそんな感じで、いつ AI にね、どの職業を奪われても仕方がないっていう。っていう話ではあるんですが、まあただね、それはそれとしてこういうエンタメを AI がこう数多く作ってくれるというのもそれはそれでちょっと楽しみではあってればしますんでね、そこにこうどういうふうに、まあ、さっきのタイトルではないんですけども意識づけみたいなのを、まあ、作られた意識とはいえ、作られたこう感受性みたいなところだったとはしても、そういう人間味みたいなのがやっぱり作品には乗ってこないと面白みがなかったりとかするので、そういったところまで AI が出せてくるともっとこうエンタメっていうのもより面白くなるのかなと、まあ共同作業みたいになっていくのかもしれないですね、特になんだろうな、映画とかドラマの中の編集とか、そういったものであれば基本的にはもうすでにね、映画なんかも予告編、を AI が作るみたいな実験とかっていうのはされているので、どんどんどんどんこういった形で、エンタメの業界でも AI が、進んできているなという印象でございます。はい、今日のところはここまでです。ではまた、週明けお会いいたしましょう。